オーガネスみのりの味噌汁にはなりません。はいどうも、1ヶ月ぶりでございます。俳優のオーガネスみのりです。第18回3月11日配信です。よろしくお願いします。今回はですね、僕の10年来の友人で俳優の平谷祐希さんにゲストに来ていただいております。よろしくお願いします。
はい、平谷祐希と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。自己紹介を簡単によろしくお願いします。
自己紹介ということで、3度の飯より女が好き、平谷祐希と申します。よろしくお願いします。
それでいいんですか？
いやちょっと最近はちょっとなかなか活動もできてなかったので、まあ、ちょっと彼女欲しいなっていうところで、こんな紹介でよろしくお願いします。
これ3月11日配信で、はい、ホワイトデーがもう近いわけじゃないですか。
そうです、3日後ですね。
もうその女好きの、はい、あの八重ちゃん、平井くんは八重ちゃんって僕呼んでるんですけど、八重ちゃんは、はいはい、もうそれはやっぱり予定がもうあるわけですか？それはもらった分返さないといけないです
けど。あのまあるっちゃあるんですけど、ないっちゃないっていうか、そんな感じです。
どういうことですかそれは？
まあ、実際あの僕もホワイトデー、ホワイトデーじゃない、バレンタインデーでもらったんですけど、友達同士でまあチョコあげたりとか、そういった交換会みたいなしたんですけど。
ああいいじゃないですか。
まあ、女の子からも男の子からもらったんですけど。
いいじゃん。
でしょ。なんだけど男の子からのメッセージに、あのなんかチョコのなんか丸いチョコだったから、その中の一つが僕のキャンタマですっていう風に言われて帰ってきちゃって。ちょっ
とキャンタマってことですか？
そうですそうです、はいはいはい、もう最悪の気分でしたね。ちなみに
っ、はい、思ったより気持ち悪いエピソードが出てきたんですけど女の子はどういうものくれたんですか？
あ、なんか普通のあのあれあれ、なんか女の子からもらった方はあのフェレロっていう金色のあの包み紙の丸いチョコ。
あー、なんかおしゃれなやつ。
そっちの方がキャンタマみたいでしたね
ちょっとなんで ちょっと笑って喋れなくなっちゃった。あ、女の子、はい、まあでも女の子と女に、それは何、同じ LINE とかにいるわけですか？
あ、そうそうそうそうそう、友達グループでね。
じゃあ女の子の方も私の方がキャンタマかもしれないって思ってるかもしれない。
あ、そう言われた。
どういう友達なんですか？愉快ですね。
でしょ、結構楽しく遊んでる最近。
なるほどですね。あ、はい、まあちょっとそんな感じで、僕はね、あの10年来の友達なんで、いつもこんな感じで平井くんと喋ってるんですけど、平井くんっていうのなんか、はい、よそ行きだね。八重ちゃんっていつも呼んでるんですけど、八重ちゃんと喋ってるんですけど、はい、まあ今日はその昔からの友達感を皆さんにもちょっと感じてもらえたら嬉しいななんて思ってますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。第18回、今回もよろしくお願いします。
全ての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.arthills.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、八重ちゃんと一緒にお送りしてます第18回です。今日のコーナーのコーナーっていうのを毎回やってるんですよ、
うんうんうん、
で、もう1年以上、1年半にそろそろなるんですけど、まあ、毎回やってて、はい、まあ、毎回新しいコーナーを作って楽しんでいこうっていうのをやってるわけなんですけど、
大変そう
実際ね悩んでます毎回本当に。ということでですね、今日のコーナーなんですけど、はい、今日のコーナーこちらでございます。笑っていいとも、まあ昔お昼にやってた某番組のパロディってわけじゃないんですけど、
はい、そのまんまじゃない
あのね、いいのが思い浮かばなかったんですけど、はい、はい、で、何かっていうと、うん、このコーナーはゲストの人に、まあ、切なくほろ苦い話っていうのをね、せめて笑い話にして成仏させてやろうっていうコーナーなんですけど、うん、なんかこの間、八重ちゃんから なんか素敵な話を聞いたんで、
はいはいはいはい、
ちょっとその話をなんか聞きたいなと思ってこのコーナーを準備したんですよ。
あの切なくほろ苦い話で素敵な話僕したんだ。
素敵な話だよ。みんなが判断してくれますよ、聞いてくださってる人が。
じゃあまあちょっと成仏させていただこうかなと思うんですけど、はい、じゃあまあその時に話した内容というのが、まあ、僕の以前昨年ですね、まあ、モテないモテないと言いながらも彼女が2人目、あの生涯2人目の彼女ができたんですよ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。あの2ヶ月しか持たなかったというか。はい。なんですけど、まあこれがちょっと特殊だったからね、話そうかなって思ったんですけどね、うん、まあ、正直、まあ、ちょっとネットとかって今流行りだったので、その流れでねちょっと出会って付き合ったんですけど、最初のね2週間は幸せだった。
おー、どう幸せだった2週間。
2週間はもうなんか毎日のように好き好きチュッチュだったんだけど、
お
ー、なんだけど2週間超えた頃かな、連絡があんまり来なくなる。
早いね。
来なくなっただけだったらいいの、会う約束もちょっと今日仕事だから。でそれを聞いて、まあ、仕事だから仕方ないよね、でも仕事頑張ってねっていうわけです。僕もスミスもそうなんじゃない。
まあやっぱね、女性をおもんばかってね、ちょっと優しい言葉をかけるっていうのは、まあ、男性やりたいですよね、
うん、まあ、紳士だから、
ね、そう紳士だからね。
で行くんですよ、そのまま僕も頑張ってねって言うんだけど、あれよくよく考えてみたら彼女の仕事を知らないぞとなるわけです。
ああ2週間だもんね。
そう、
出会ってんのどんぐらいだった。
でも出会ってだったら 1、2ヶ月ぐらい経つ。
ああ、まあじゃあちょっとミステリーな感じだね。
そう、
まあ、
ただ仕事も聞いてたのが、うん、あの夜中も全然そう3時とか4時に帰ることもあるみたいな。
おお、
うん、でなんか職場は女性しかいないけど、連絡事項の時だけ男性とも話をする。
おお、
まあ、その辺からちょっとうんうんうんって思ってたんだけど、うん、結構その聞いてたら仕事が完全に歩合制であるとか、
うん、
なんかあの技術職であるとか。だからもうちょっとねその辺を話を聞いていくわけで、でもなんか教えてくれないみたいな、
うん、
でまあ、聞いたら聞いたでなんか聞いたらちょっとショック受けるかもみたいな、
うん、
でなんかごまかされてたんだけど、さすがに1ヶ月経ってなかなか会えなくなってから、仕事忙しいのになんで会えないの、なんで会えないっていうか仕事が忙しいっていうのは分かるけど、何の仕事してんの。
ああそうね、支えてあげたりしたいもんね。
そう応援したいからさ、
うん、
だから聞くんだけど教えてくれないから、彼女の働いている最寄り駅とまあ、ちょっとねあの夜食かなって疑ったからね、
うん、
夜食かなっていうので検索したら出てきちゃった。
それショックだよな。
そうだよね。
あ
で、まあ、言わずにそのまま2ヶ月目も突入するわけ。
耐えたね。
耐えたっていうのはちょっと本人かも、ちょっとほらあの モザイクみたいにかかってるからね。
ああ、あるあるだね。
そう
顔にハートとかついてる、
ね、そう、ね、でもあれに書いてある、まあ、個人のねプロフィールとかその日の日記みたいなのを見るとね、
うん、
彼女しか言わないようなこといっぱい言ってんな。
どういうこと言ってたんですか。
例えばカップラーメン の好きなカップラーメンこれこれが好きっていうので、
うん、
なんかあの焼きそばみんな知ってます、日清のなんかコーンポタージュがついている焼きそばってあるんだって、
うん、あースープ付き焼きそばなん
だ。あそうだけど、それ言ってる人ってその彼女しか知らなくて、僕は
まあ
言わなく
て食べたことないもん
でしょ、
うん、
とかちょっと好きなアイスなんだったかな、ね、ガリガリ君かスイカバーだったんだけど、
うん、
それを言まあそれもさ、でも偶然の一致の可能性もあるけど、
まあね、ガリガリ君スイカバーだったらね。
で最終的に今日喉が死んでるんだよねって朝言われた日の日記が、今日喉死んでるんだけどさっていう出だし。まあこれはねもう完全一致だと思って
油断してるね。
そう、
うん、
で結局それを言わずに結局もう2ヶ月目が終わった頃に、なんかちょっとさすがにそろそろ会いたいって話をしたら、うん、もう疲れたのか彼女が、なんかもう連絡が来ることですらなんか鬱になっちゃうみたいな、もう別れてって言われて、
急展開。
そう急に2ヶ月をちょうど経ったぐらいで、
あ
でもなんか僕彼女に合鍵渡してたんですよ。
早いな。2週間しかそのチュッチュ期間なかったんでしょ。
ない
早いな。
あ全然もういつでも来ていいよって。そう結局ね合鍵返ってこないと次の恋愛にもいけないなって思って、お店にねもう んですよ。
突撃
しました。おう、あの予約しました。
ドキドキしてきた。
スター初めてそういうとこ行った。
順調です。
そうで、まあ彼女が出迎えてくれて、でもなんか一瞬気づかなかったけど、二度見されて気づかれて、まあ、もうなんかでもチェンジしないよねってなって、あの鍵を返してもらってね、帰ったんですけど。
それはだってさ、行った時はさ、うん、それ何、あの どういう感じだったの最初、ガチャってさ。
え、最初は普通になんか、はじめましてみたいなで来たから、髪ボッサボッサにして眼鏡かけて、ちょっと変装してたの。
変装したんだ。
でもその結果一瞬気づかなかったけど、多分声とか、うん、あとちょっと雰囲気でなんかちょっと1分経たないうちに気づかれちゃって。
1分耐えたんだね。
耐えた耐えた。ちょっとなるべく逆向いてたからさ。
まあでも2週間しか期間がなかったからね。
そうで、まあね、まあちょっとね、そういった、まあさすがにお金を払ってるからっていうことで、あ、まあまあまあまあまあ、セットは受けましたけれども、うん、まあでもね、それで気づいたんだけど、一番これがショックなこと、2週間のイチャイチャチュッチュ期間との時の感じと接待は同じ感じだった。これが一番ショックでしたね。あ、お客さんと一緒なんだって思って。
ちょっとな、それは知りたくないよな。あ、
これ放送流せる？
多分大丈夫です。
あ、OK、じゃあいいよ。
そうか、
これスミさん、成仏させてあげることできます？
あ、成仏させますか？
うん、してほしい。
じゃあ成仏させましょうか。
はい、
平江祐希の、ほろ苦い思い出、皆さんご唱和ください。成仏
だ。
はい、成仏しました。
成仏できたかな、
わかんない。じゃあみんなのね、今気持ちがいい子になったと思うよ。
あ、じゃあええか。
うん、ちょっとやっぱね、寂しいもん。
いや、さ、あんまりどんな感じのさ、他の人のゲスト会ってちゃんと全部聞いてるわけじゃないからさ、
正直だね。
うん、え、大丈夫かな。
大丈夫。
あ、OK。 はい、じゃあいいです。成仏ありがとうございます。
ああ、ね、いやはや、まあちょっとね、僕はね、八重ちゃんのこういうところが本当に大好きなんですよ。
うん、
で、なんかその素敵じゃないですか。
本当に言ってるよね。
本当に言ってて、これね、なんかサイコパスみたいに思わないでほしいんですけど、なんか本当に八重ちゃんの、はい、そのなんか純情なところがめちゃくちゃ好きで、で、やっぱね、一緒に芝居をやったことも過去あるわけですけど、うん、共演をしたことも、
そう、ね、
なんかね、やっぱね、すごいね、いいんだよね、気持ちいいんだよね。
そうだね、まあ、本当に10年来ね、一緒に稽古をやってきたの、ほとんど、まあ、8、9年ずっと一緒だったもんね。
うん、だからね、なんかもう盟友というか、
うん、
今日もね、収録前にやいちゃんと喋ってたら元気出てきたわっつって、今日テンション高いままここに来てるんですけど。
そう、ここに来るまで駅からの道のりで、なんか本当にしかも2回ぐらい言われたのが、いや、やっぱなんか八重ちゃんとの絡み癒されるっていうか、なんかちょっと、え、なんか気持ち悪いなって思って。
清涼剤ですね。
まあまあまあまあ、
はい、はい、ありがとうございます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
はい、宣伝をやらせていただきたいと思います。舞台服部探偵事務所、大金主演でやっております。次回3月の25日第3話が上演されます。第1話の小田かりんさん、第2話の大橋ゆかさんに続いて、3月もゲストを呼んで30分の舞台を上演する予定ですので、皆さんご来場の方よろしくお願いいたします。場所は板橋のカフェファイトというとても素敵な箱でやらせていただきますので、よろしくお願いします。ということで、やちゃん本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうでした？
楽しかった。
よかった。ラジオいいよね。
なんかテンション上がったね。
そうだね。うん、なんかねもうお酒飲みながらやってるぐらいの気持ちでなんかもう喋ったね。
本当に飲んでたらどうすんの。
どういうことで。
いや飲んでないか。
えちゃんなんか宣伝はないんですか。
宣伝ですか。ですね、僕がですね、今ちょっとまあ活動っていうところで、まあ、俳優活動の方はまああまりできてないというかしてないんですけど、うん、まあ、いつでも出れる準備はしてるんですが、
充電期間中ですね。
そうそうそうそう。なんですが、この度4月ですね、出会いの季節ということで、はい、彼女は募集中です。
はい、ありがとうございます。
はい。言っていいって言ったじゃん。
いやこういう感じでしょ、求めてる。
まあ、そうね。そう。
はい、本当に順調でいい子なので、はい、何卒よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、はい、毎度名物でやってるアメリカンジョークを最後、平井くんにもお付き合いいただきながら、はい、終わりたいと思います。今日のアメリカンジョーク、床屋。この前うちに来た客からクレームもらってさ、
どうして髪の毛が普通の客とほとんどない、生えてない、ほとんどない私とが同じ料金なんだ。
だから俺はこう言ってやったんだ。あなたの髪の毛がどこにあるかを探す料金ですってな。 See you next time! 髪やないかーい。